こんにちは、チッフィーです。久々のスタイフになるんですけども、いつものように朝は頭が回っていないのと、これから寝るところなので今横になって収録ボタンを押しております。気づけばもう3月ですね。卒業シーズンとか、まあ、これからね、別れがあったり出会いがあったりいろいろあるのかなと思うんですけども、私はちょっと前にですね、実は彼氏ができまして、それで、まあ、出会いがあったわけなんですけども、1年ぶりぐらいかな、彼氏ができたのは。まあその彼もね、前の彼は3週間で別れてたので、なんかそもそもカウントしていいのかどうかっていうところあるんだけど、まあ、今回、まあ、その、まあ、彼氏と今お付き合いをしている時にいろいろなんか思うことってやっぱあるなと思って、恋愛ってさ、やっぱ気づくことって多いのかなと思ったんですよ。でこれがなんか1ヶ月とか2ヶ月とか経った時にこの気持ちが薄れたりとか気づきをこう忘れてしまうこともあるかなと思ったんで、喋ろうと思った次第なんですけど、タイトルがね、彼氏雑記恋の方程式は存在しないっていうタイトルにしたいなって今考えてて、で私がこうスタイフでね、よく放送聞かせていただいているニーナさんが旦那さん大好きっていう風にね、よくこうお話しされてて、放送でも旦那さんのこうネタをね、単独で取り扱ってることもあって、実際にこう私が名古屋でお会いした時も本当に旦那さんが大好きなんだなっていう話をね、ホテルのラウンジとかで聞いた時にいいなって思ったんですよ。すごい可愛いなって。でね、なんかそういう放送をやっぱ聞いてると私もちょっと寄せてしまったわけですよ。タイトルは寄せたんだけど中身はちょっとわかんない、何喋り出すかわかんないんだけど、まあいろいろ気づいたことがあって、それをねちょっとだけ、お話ししたいなって思います。まずなんかそのどうやって出会ったかとか、なんかその細かいことはどうでもいいというか、今日話したいわけじゃなくて、まあ、ただね、どういう人かっていうのは基本的な情報は先にお伝えをしようと思うんですけど、彼はなんかなんつうんだろう、いわゆるこうエリート街道を歩んできた人なんですね。小学校3年生とか4年生の時にこう中学受験を目指して勉強を始めたタイプで、で結果中高一貫校、都内の中高一貫校にこう通ってたんですね。まあ、千葉の人なんですけど、で通ってて、で大学はかの有名な日本で一番有名なね、国立大学ですね。あそこの理科何類かちょっと詳しいことは言わないんですけど、そこを出た方なんです。でこれだけ聞くとさ、なんかなんだろう、頭のいい人とかでちょっと小難しいとかそういうイメージを持ちがちなんだけども、なんかそんな風に見えなくて最初で、その話を聞いた時に結構びっくりしたんですけど、もちろん喋り方とか考えてることとかっていうのが結構なんか ロジカルというか、あと変わってるところもあったりとかするから、なんか地頭が良さそうとは思ったんですけど、え、まさかみたいなねところなんだけど、まあドナルドが好きだったりあとなんだっけな、なんかお店グルメが好きだったりとかで、そんなにこう小難しさみたいなのはね今のところ感じてないんですけども、なんだろうね、今私は今までかこういろんなね恋愛をしてきた時にどうしてもこう結構自分がママ化してしまうというか、彼氏のお母さんみたいなになっちゃうことが多かったんですね。で対等じゃない関係になっちゃった。だから なんですかね、ダメンズを生成してしまうというか、そういう感じだったんだよね。だから余計に、あ、自分が自立しなきゃいけないみたいな、自分がちゃんとしなきゃいけないみたいになっちゃって、どんどん苦しくなっていっちゃったっていう、まあ、恋愛が結構多かった、過去を振り返ると。でも今はそれがなくて、でなんかもう本当にニーナさんみたいになっちゃうんだけど、私彼のこと大好きなんですけど、その大好きっていうのを毎日言ってんですよ。 LINE で伝えて、まあ、直接会った時も伝えますけど、で それが一方通行じゃないっていうか、うん、彼の方からも言ってくれるっていう。だからなんかね、のろけるというよりかは、なんていうんだろう、なんかアメリカとかさ、あのヨーロッパの方々ってさ、普通にそういう表現するじゃないですか、愛情表現するじゃないですか。だからそれともまた違ってて、こう幼稚園とか保育園とかでさ、皆さんも経験あるか分かんないですけど、ちっちゃい子供たち同士、男の子と女の子で、まるまるくん大好きとかさ、まるまるちゃん大好きとか言うじゃないですか。なんかあの感覚なんですよ、今まさに。うん、なんかそんな感じで、うん、大好きっていう風に伝えたりとか伝えられたりとかもするし、あとはなんかこう日々の感謝、ありがとうとかね、うん、こういうの嬉しいとか、そういうのはちゃんと言えてるなっていうのがあって、いや本来私はこっちだったのかみたいな気づきがね、今結構あるんですよね。うん、でちょっとね、キモい配信になるかもしれないんですけど、私この恋には方程式なんぞ存在しないみたいなのね、これね実は彼が言ってたんですよ。ちょっと証明してくださいみたいな、まあ、彼も理系なんで、これについてちょっと証明してくださいみたいなことを言ったら、恋には方程式なんて存在しませんみたいなことを言われたんですけどね。でやっぱりこう感情って証明できない、言葉では、証明できないものってあるんだなって思ったんですよ。言語を超えるっていうか、なんかそれが今こう恋人ができてお付き合いをしている中で、いろんなね出来事を経験していく中でめちゃめちゃ思うことなんですよ。で私は、最近のスタイフで何度も、お話をしてきているんですけども、大学院にね行こうと思ってます。でその中で感情とか言語っていう、ところに深く関係する学問になるんですけど、なんかその間の研究をしたいなと思ってて、それを関数とかその数理モデルに落とし込むことで、なんだろう、こう視覚化するっていうか、それを日常生活に落とし込んで使えるようにしたいなみたいな、まあ、元ねコミュ障だからこそこの発想に至ったんですけども、でその研究テーマとかなり近いんだけど、自分が恋愛している中でこの感情、例えば大好きっていう感情がなんか語彙力だけでは追いつかないくなってきてるなっていうのは思うんですね。うん、っていう、だからすごいなんか純粋な子供みたいな気持ち、すごいピュアな感覚を今持ってるんですけども、そういう不思議なね感覚の中にいるなっていうのは思ってます。であとね、彼の性格とかやってることとかを見ててふと思ったんですけど、私のね父親が数学を変態レベルで愛していて、人に数学を教えるっていう仕事をしてるんですよね。で、彼も割と近いことをやってて、で私は小さい時から父がこう家でね休みの時、仕事がない休みの時に数学の問題集を解いたりとか、あとなんか本屋さんで小難しい数学のなんか本っていうのを買ってきて、エレガントな解法をなんか作るみたいなことをやったりとかしてたんですよ。でそれを見てて近くでね、だからその様子が当たり前だった、ちっちゃい時は。でも彼もその勉強を教えるっていう仕事をしているからこそ、家でなんかその結構問題解いたりとか、それこそ今回の国立大学の二次試験の問題解いたりとかね、すぐその次の日に。でなんかすごいこう開放的に、美しい開放ができた時にうおーってなったりとかするっていう話を聞いて、なんかね結局父親と似たような人に惹かれるのかっていうのもね感じたんですよね。うん、イメージ的には数学の相似みたいな感じ、三角形なんとかかんとか相似なんとかかんとかみたいなあったと思うんですけど、なんかあの感覚が近いんだけども、自分がさ子供の時から見てた男性像ってやっぱ父親がさ近くて、 最終的になんか今はね、今でこそやっぱ父のやってることってかっこいいなって思うし、自分の好きを突き詰めて仕事をしてるっていいなってやっぱ思うわけですよ。そうすると尊敬に変わるじゃん。だからなんか父親と似たような男性に惹かれるし、なんか好きになるのかなとか思ったんですよね。そういう経験ってどうだろう。20代の時はなかったけど、30代とか40代とかになってくると思うのかな。どうなんでしょうね。はい、まあ、そんなところです。はい、今日のテーマはなんか本当に寝る直前に喋ってるから大丈夫かな、なんて言ってんだろう。あんまり最初に喋ったこと覚えてないんだけど、まあそうですね、久々に、なんかなんて言うんだろうな、自分がこうされて嬉しいとかっていうよりかは、なんか相手が、自分がこういうことをしたことで喜んでくれたりとか嬉しいって言ってくれたりとか、そういう言葉を聞けるのがね、素直に嬉しいって思ったんですよね。無償の愛じゃないですけど、そこまで多分言ってないんだけど、そんな感じですね。はい、なので私は今日も彼にはね、大好きってちゃんと言おうと思うんですけど、多分彼からも大好きは飛んでくると思うんだけども、何回言ってるんだぐらい、この付き合ってからね、気持ちを伝え合ってますけども、皆様は旦那さんだったり恋人だったり、まあ、お子さんだったりお友達だったりに大好きって最近伝えましたでしょうか。ということで今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またねー。